皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週の月曜日はですね、沖縄に行きまして、ラジオに出演してきました。楽しい時を過ごさせていただきましたけども、あの浦添市というところでですね、山の上に放送局がありまして、そこに登りますとものすごい景色がいいんですね。そしてそこにアンテナが立っていて、スタジオがありましてね、でパーソナリティの山口さんという方と一緒にですね、そこに入りまして、でいろいろ話してきました。夕方の5時から1時間ほどでありますけども、マライア・キャリーの歌が流れてですね、時々3、4曲流れるんですけども、その合間に山口さんと私の美声が電波に乗りまして、で、まあ、沖縄の風習についていろいろですね、あの聞かれました。沖縄に来てどうですかということで、それで沖縄に来て私はもうびっくりしましたという話をねしてきたんですね。沖縄に来るとエデンの園の話、そっくりなお話が伝わってるということでね、でアダムとエヴァのような、まあ、男子と女子が昔いてね、素裸で井ノ原を歩いていたんだけども、ある時神様の意向に背くことをしまして、その後額に汗して働かなければいけなくなった。そしてまた、夫婦の道を知るようになりまして、その後、お互いに恥ずかしくなって木の葉で、腰を覆うようになったという話が沖縄にあるんですね。そしてまた、あの男は肋骨が一本足りないという話がね、まあ、あるんですよ。でこちらの人はほとんど知りませんけども、向こうの人はね、男は肋骨が一本足りないというのはみんな知ってる言葉でね、それでいや、そうしましたら山口さんが、いや男は肋骨が2本ぐらい足りないですよとか言いましてね、まあさすが日本人だなとか、まあ、そんな話はしませんけども、そういうことをいろいろね話してきました。まあ今度録音が来ると思いますので、また皆さんにお聞かせできると思います。で、今日のですね、聖書箇所を読みしたいと思いますけども、今日はヨハネの福音書の14章の13節からです。ヨハネ福音書14章の13節からお読みしたいと思いますので、192ページになります。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、死もしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。以前このような手紙をもらったことがありまして、その方はこういうふうに書いてありました。日頃、疑問に感じていることがあり、思い切って質問させていただきます。祈りについてですけれども、よく自分の欲望や快楽のためにではなく、神の栄光のために願いなさいと聞きます。しかし本当に神の栄光しか考えてはいけないのでしょうか。自分の利益は絶対に考えてはいけないのでしょうか。イエス様は求めることは何でもそれをしましょう。ヨハネ14章13節と言われました。また求めなさいと言われただけで、神の栄光が表されるものでなければいけませんよとは付け加えていません。もちろん何でもと言いましても、明らかに御心に反する願い、例えば今度銀行強盗を行いますからうまくいきますようにといった願いは絶対に叶えられないと思いますが、神の栄光のためになるのかならないのか明確でない場合も多くあります。もっと昇進したい、収入を上げたい、家を買いたい、車を買いたい、結婚したい、子供が欲しい、趣味を楽しみたい、そのためにお金が欲しい、など、こうした願いは自分の利益を求めるもので、神の栄光とは無関係でしょうが、果たしていけないものでしょうか。バルテマイや フェニキアの女も自分のあるいは自分のこの病がただ癒されることを求めました。彼らはその時一言も神の栄光のためにとは願っていません。でも癒されました。神の栄光を念頭に置かない自分の利益だけを求めた祈りも聞かれているのではないでしょうか。まあ、うんなんというね、まあ、そういう質問なんですけどもね、私はそれに対してこういうふうにお答えしました。こうしたことについてですね、明確な答えを、聖書から得ることは信仰生活の上で大変貴重なものになると思います。神様の栄光を念頭に置かない願いはいけないかというご質問でありますけども、いけないということはないんです。求めることは何でもしましょう。ヨハネ14章13節の御言葉通りにですね、神様の栄光を必ずしも念頭に置かずともですね、自分の率直な願いを何でも神様に申し上げていいんです。もっと仕事ができるようになってですね、昇進して収入を上げたいとか、家を買いたいとか、結婚したいとか、子供が欲しいとかですね、あるいは病気を治してほしいなどを、たとえ自分の利益とか願いを満たすことだけを目的とした祈りでも一向に差し支えないことはないんです。それがですね、本人にとって有益であるならば、親である神様は叶えてくださいます。実際クリスチャンたちは、私もですけども、そうした願いをですねしまして叶えられて、また神様にある大きな喜びを得てきました。神様は偉大な親であります。で、親は例えば小さな子供がですね、おもちゃを欲しいというならば、まあ、その時子供はですね、赤ちゃんは、親の栄光のためにとは言わないでしょうけども、おもちゃが欲しいと言えばですね、それが世のためになるかどうかなどとは関係なくですね、我が子にそれを買い与えてくれるでしょう。で、神様も可愛い我が子の願いであるならば、本人に有益と判断できる場合は喜んでそれを叶えてください。ただしですね、もし子供が、ナイフが欲しいというならば、親はきっと与えないと思います。小さな子供であるならば、たとえ子供の願いでありましても、それを与えれば危ないとかね、あるいはその子のためにならないとかいうことであれば、親は与えないでしょう。で、神様もたとえね、我が子の願いでありましても有益でなければ、願いを叶えてくださらない。自動販売機のような方ではないんです。神様はね、親のようなお方でありますので、親はですね、必ず子供にとっていいか悪いかを考えてくださるんですね。それによって叶える叶えないかを決めてくださいます。人は子供の時は子供のように願いまして、大人になれば大人の願いをするものです。ですからね、私たちはそこは大切なところで、子供の時はね、あれが欲しいとかこれが欲しいという願いが多いでしょうね。しかし大人になりますとね、もうちょっと違う願いが出てくるでしょう。神様は必ずそれを見られます。もし私たちが大人になりましても、いつまでもこの子供のような願いばかりしているとするならばどうでしょうか。親はどう思うかというと、きっと悲しむんじゃないかと思いますね。大人になったのにね、いつまでも子供のような願いばっかり言ってたら、親も悲しむし、周囲の者も悲しむでしょう。信仰の世界におきましても同じでありまして、神様は親として信仰者の成長に応じて、信仰者の願いの質が高められていくことを期待しておられるんです。願いというのはですね、その人が何を愛するかによって随分変わってきます。趣味を愛する人は趣味のことを願いますし、福音を愛する人は福音のことを願いますし、隣人の幸福を願う人は隣人のことを願うでしょうね。私たち人間の創造目的というのは、神様と隣人と自分、この三者の間に豊かな愛の交わりが形成されることにあるんです。その時神が人を喜び、人が神を喜ぶという相互の幸福が気づかれる。そしてこれによって神の栄光、つまり神の素晴らしさが表されます。それで聖書はね、私たちに対しまして、心から神様を愛すること、それから隣人を愛するように教えています。こういうふうに書いてますね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。それから、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと書いてあります。 ただね、ここでね、隣人、神を愛せよって言ってるんですけども、あなた自身のようにと言ってるところに注意しなきゃいけないんですね。つまり自分も愛さないといけない。本当の意味で愛さないといけないんですね。で、人間の心がもしいつまでも幼くて、願いがいつまでも自分の、こと、自分の利益のことばかりであるならば、そして神様と隣人への愛を願わないのだとするならば、果たして神様を親としましてどう思われるか。神様はきっと悲しまれるでありましょう。神様は人の成長に従って、人が早く真の愛において成長して大人の信仰者になってほしいとね、願っておられるわけです。自分のことを願って一向に構わないんですよ、ね、あれが欲しいこれが言って構わない、自分の幸せを求めて構わない、それを与えることは神様の御心なんですけれど、しかしさらに成長してね、神を愛し隣人を愛せよとあるように、神様と人への愛の願いを持つ成長した信仰者になること、これを神様は願っておられるんじゃないでしょうか。で、人が何を願うかということが、その人の、何を愛するかによって変わってくるんだということを言いました。ですから、ここで愛についてね、少し見てみたいと思いますけども、それを考えることは、御心に沿った願いということを、知るために、きっと有益であるに違いないですね。で、先ほど言いましたですね、ルカの福音書10章の27節の御言葉ですけど、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという御言葉はですね、それから、知性を尽くして、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。この二つの御言葉というのは、私たちが愛すべき三つのものを教えているんですね。第一に神様。第二に隣人ね。そして第三に自分なんですね。自分を愛するようにですから、自分が愛せなければ隣人も愛せないということになります。ね。本当の意味で自分を愛せない人というのは隣人も愛せないんです。これは非常に重要なところでね、ここのですね、あなた自身のように愛せよという言葉はギリシャ言語ではですね、アガペーという言葉なんです。これは相手に対して良いことを行う愛のことを言います。相手に対して有益なことを行う愛を言います。それから聖書にはもう一つ、ギリシャ語でね、愛と言われる、訳される言葉があります。それはフィリアーという言葉なんですけども、これも自己愛ですけども、日本語で言えばですね、執着愛と言ったらいいと思います。執着する愛ですね。で、聖書はね、フィリアーの愛で自分を愛してはいけないと言うんです。でも、アガペーの愛で自分を愛しなさいと教えます。フィリアーの愛で自分を愛している人と、アガペーの愛で自分を愛している人とではですね、その願いというものがもう全く変わります。例えばですね、ある人がお金を欲しくて盗みをしたとしましょうね。で、それは欲望を実現するために、やったことですけれども、こうした自己愛というのはフィリアーの愛になります。執着愛です。で、こうした愛というのは彼自身の、魂の価値を傷つけるものになりますね。で、一方、ある人が自立していきたいと思いまして、努力して勉強に励んだとします。で、ある人はですね、また、真理を求めて聖書をむさぶり読んだとしましょう。で、こういう自己愛というのはアガペーの愛なんですね。アガペーの愛で自分を愛している。本人の益になるような愛ですね。ヤコブ4章3節に、自分の快楽のために願うことはいけないと言ってるんですけども、これはフィリアの自己愛を言っています。また、第一ヨハネの2章15節には、世にあるものを愛してはいけませんと書いてありますけども、この愛もね、やはりフィリアの愛なんですね。執着心を言います。で、私たちフィリアの愛で自分を愛してはいけない、また世を愛してはいけないけれども、アガペーの愛、つまり相手に善を行う愛、良いことを行う愛で、それらを愛するようにしなければいけない。ね。で、だからね、私たちは隣人、あるいは世に対してアガペーの愛を行おうとするならば、その同じ愛で自分も愛さないといけないんですよ。それができないとね、人も愛せなくなります。これがね、できてないとね、本当にね、苦しむんです。人間というのは苦しむんですね。自分を本当にアガペーの愛で愛せないとね、苦しみますよ。 同じ自分のために祈る祈りでもですね、神様はアガペーの自己愛に基づく祈りをよく聞いてくださる。例えば昔イスラエルの王様、ソロモンという王様がいましたけども、即位の際に自分の富も名誉も求めないでね、ただ民を治めるための知恵が豊かに与えられることを願ったと書いてあります。で、彼はアガペーの自己愛でそれを願っているんです。フィリガーの愛ではないんですね。で、そうしますと神様はその祈りを喜びまして、民を治めるための豊かな知恵をソロモンに与えてくださった。で、さらに彼が求めなかったもの、つまり富と名誉も与えてくださったと書いてあります。で、神様はそのようにアガペーの自己愛による願いというものを非常によく聞いてくださる、叶えてくださるんです。また盲人バルテマイの話が聖書に載ってありますね。彼は目が見えなかった。でもイエス様によって癒されました。なぜ癒されたんでしょうか。それは彼がですね、やはり熱心なアガペーの自己愛で、癒しを求めたからでしょう。で、癒されることは自分自身に対する善であり、益であるからです。それで彼がね、神様の栄光のために癒してくださいと言わなくてもね、癒されたわけです。フェニキアの女の場合もそうなんですね。一方、聖書には、弟子のヤコブとヨハネという人が出てきまして、イエス様の大座のね、右の左に座らせてくださいと言ったんですけども、その祈りは聞かれなかったんです。それは彼らがですね、フィリアの自己愛、つまり執着愛で願っているからですね。彼らは自分の名誉、自分の栄誉に執着していたわけです。だから叶えられなかった。で、フィリアの自己愛というのとアガペの自己愛の違いか皆さんお分かりになるでしょうか。ルカの福音書の15章に、放蕩息子の話が出てきますけれども、放蕩息子は自分にですね、相続財産が全部与えられるように、今与えられるようなということを願いまして、それを放蕩に使って身を持ち崩してしまいます。これはやはりフィリアの自己愛、執着愛ですね。自分の快楽に執着しました。そして彼を堕落に導いてしまいました。で、願いの質が大切だといったのはね、このことなんですね。私たちによって、私たちにとりまして自分を愛するということは非常に重要なんですけども、この執着愛、フィリアの自己愛からアガペーの自己愛に高められていかないといけないですね。高められていかないといけないですね。このフィリアの自己愛で自分を愛してますと必ず苦しいことになってきます。必ず身を持ち崩していきますね。しかし、アガペーの愛によって私たちは神様の身元にまで高められていく必要がありますね。昔バークレー・バックストンというね、非常に有名な宣教師の方がいましてね、今もですね、バークレー・バックストン聖会というのが行われるんですけども、彼はね、自分、完全に自己放棄をするということをよく言いました。完全に自己放棄をして、自分を捨ててね、自分の利益を捨てるように教えました。これはですね、何を言ってるかというとね、フィリアーの自己愛を捨てなさいということを言ってるんですね。アガペーの自己愛を捨てなさいということを言ってるわけではないんですよ。イエス様があるとき自分を捨てて私についてきなさいと言われましたけども、これはフィリアーの自己愛を捨てなさいということを言ってるんです。で、このバクストン先生も、この言葉はですね、伝道者に向けて語られているんですけども、伝道者になろうとするものとか、神様に用いられる働き人となろうとしますならば、特にね、このフィリアの自己愛というのは邪魔になってくるから、やはり捨てないといけない。ということですね。例えばもしパウロがね、安楽な生活を求めてたら、あのような伝道できたでしょうか。裕福な生活を求めていたら、あるいは肉体的、物的快楽を求めていたら、あのような大きな働きができたでしょうか。やはりですね、ものすごく大きなことを得ようとするならば、犠牲にしなければいけないものもたくさんあるということですね。観難信仰を耐え、迫害を耐え抜いて伝道できたのは、やはり彼がね、フィリアの自己愛を立っていたから、そして執着心を立っていたから、そしてアガペーの愛に立ったからではないでしょうか。あるいはシュバイツァー博士、アルバート・シュバイツァー博士がですね、もし彼がね、ヨーロッパでの安楽な、裕福な生活を望んでいましたならば、果たして彼はアフリカに渡ったであろうか、黒人を救うために灼熱のアフリカに渡ったであろうか、彼もやはりですね、フィリアの自己愛を捨てていました。執着心を離れてアガペーの愛に立ちました。 私たちは安楽で、また快適な生活を願いながらもですね、信仰を持ち続けることはできるんです。しかし、もしね、神様と人のために何かしたいと思うならば、もしあなたがね、何かをね、神様のためにしたい、この世のためにしたい、人のためにしたいと思うならば、何かを犠牲にしないといけないでしょう。もし私たちが神様の有能な働き人になろうとするならば、フィリアの自己愛を捨てて、確固としたアガペーの自己愛に立たなければならない時があります。また、ヨエのフィリアの愛を捨てまして、ヨエのアガペーの愛に立たなければいけないんです。アガペーの愛によりまして、神の栄光が表されていきます。アガペーの愛なしには神の栄光は決して表されない。これがですね、信仰のアドバンストコース、上級者コースなんですね。信仰のコースっていうのはですね、もちろん幼稚園の世界、小学校の世界、中学校の世界、高校の世界、大学の世界、ね、レベルがやっぱりあるんですね。小さな幼い段階でありましても、神様はね、愛してくださる、祝福をくださる。でも、私たちは子供の時のままでいるのではなくてね、やはりもっともっと、上の段階に進んでいきたいと思うんです。もう一度言いますけどね、神の栄光を念頭に置かずに自分の利益を求めて祈っても全く構わないんですよ。もしね、長い目で見まして本人の益になると神様が判断なさるならば、神様は叶えてくださいますよ。でも自分の執着心を捨てまして、神の栄光と人々のへの愛を第一に願う人に対してはね、神様は惜しみなく一層ですね、聞き耳を立ててね、豊かな祝福をくださいますよ。そういう人にははるかに勝った幸福が与えられます。犠牲のが大きければ大きいほどね、祝福が大きくやってきます。また実はですね、このように神様を愛して神の栄光を第一にしまして、隣人を愛して祈っていますと、神様は御心のままに人のうちに願いを起こしてくださる。先ほどのね、成長の時で読んだところですけど、フィリピの2章13節、もう一度開いていただけますか。フィリピの2章の13節ですけども、もう一度開いていただけますか。ご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。2章13節。はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。もはや自分の願いというよりも、神様が自分のうちに御心のままに起こしてくださった願いによって、願うようになる。こうした願いというのは、神様の御心によるものでありますので、必ず実現していくんです。こういう体験ね、これが非常に大切なんですね。これはね、今私がこのように願っているのは、実は自分が願っているのではなくて、神が私のうちに起こしてくださった願いなんだな、それがね、分かる時があるんですよ。本当にね、お祈りしていますとね、あ、これは神様から来た願いだな、分かるんです。そのような願いによってですね、私たちが祈る、この段階にまで進みますとね、本当の自由が感じられるようになります。自分の心が神の御心に一致しているという一体感と、自由とね、それから充実感とですね、そして願いが必ず実現するんだという確信が来るんですね。この祈りの段階に来ますと、本当にね、信仰の醍醐味というものを感じるようになります。それからもう一つ大切なことを述べますけども、それは私たちは自分を捨てる、つまりフィリアの自己愛を捨てることによりまして、かえってね、本当の自分を発見できるんです。本当の自分を発見できるんです。イエス様はこう言われましたね。私のために自分の命を失った者は、それを自分のものとします。非常に逆説的でしょ？私のために自分の命を失った者は、それを自分のものとします。つまり自分の命をね、得るって言うんですよ。この言い回しの中に実はね、人生最大の秘訣が見事に表現されています。クリスチャンの多くは、自分を捨てて、自分の利益を捨てて、 フィリアーの自己愛、フィリアーの世への愛を捨てて、生涯をイエス様のために捧げてきた。じゃあ彼らはね、それによって自分ってものをなくしてしまったんだろうかというと、そうじゃないんです。そうじゃないんですね。彼らはむしろそれによって本当の自分を見出したんですね。自分の利益を捨てましたときに、それに勝る偉大な利益と祝福を得ているんです。本当の自分を発見する道がそこにあるんですよ。イエス様のうちにあなたのね、命を捨ててごらんなさい。イエス様のうちにあなたの人生を全部投げ出してごらんなさい。そしたらあなたは本当の自分を得ます。本当のね、素晴らしい自分をそこで発見するでしょう。これはね、ものすごく人生の中で大切な真理なんですよ。逆説的に聞こえるでしょうけどね、これが全てだと言ってもいいと思いますね。で、第二のことはですね、ある人がこういうふうに質問します。何かの目的とか願望のために祈っているならば、もう努力必要はないんでしょうか。まあそういう質問を時々受けます。もう努力必要はないでしょうか、祈っているならば。しかし私たちは努力する余地が全くないような場合は別としまして、多くの場合はね、目的の実現に向けまして祈りながら努力し続ける必要があります。その努力の中に神様の力がね、働いていくんですね。聖書はこう言ってますね。先ほどのところですけども、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。つまり私たちの内側に志をね、立てさせて、意志を立てまして、熱意を起こしまして、努力心を起こしまして、それを通してことを実現してくださるのですよというんですね。ですから祈るとともに最大限の努力をする必要があります。パウロはこう言ってます。この、フィリピンの2章13節の後にですね、こういうふうに言ってますね。16節に、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなくて、言ってますね。努力したんですね、彼はね。そういうふうに言ってます。自分の努力したこと、パウロは祈りながら常に最大限の努力をした人でありました。これは人生の多くの事柄に当てはめられることです。例えばある人が自分は医者になりたいと願ったとしましょう。で、その人は神様、私を医者にしてくださいと祈るでしょう。で、ところがね、その人が医者になるための勉強しないでね、努力しなかったらですね、その人は医者になれるでしょうか。なれないでしょうね。ではなぜ祈るのかと言いますと、その努力が実を結ぶように祈るんですね。またお医者さんになる過程で神の良き導きがあるように祈るわけです。医者の例を挙げましたけども、どんな場合でも同じことでね、こうした時に努力がいるのは自明のことなんです。努力をし続けられること自体が、私たちの祈りに対する神の答えである場合も多いと思います。私もレムラントの雑誌をね、1983年から続けてきましたから、もう23年経つんですね。その時にね、何度もやめようと思いましたよ。でもね、そこで努力がかなりいったわけです。でもね、祈りをしていましたから、努力し続けられたということ自体がね、神様からの答えだというふうにも思ってるんですね。しかしね、人生には時に努力の余地さえ全くできないような状況があります。何かの努力をしようにも人間には何もできることがない。ただ神の憐れみを待ち望む他ないといった、状況に置かれることもあるでしょう。例えば重い病気で医者にも見放されたような場合ね。で、こうした場合私たちはただ神様に祈るしかないわけです。けれどもそうした場合を除くならば、多くの場合では人間にも努力の余地がある。じゃあそのような時はその努力の中に神様の御力が働くように祈るのが良いと思います。使徒パウロはこう言ってます。私は私のうちに力強く働いておられる方の力により、苦闘しながらも努力している。苦闘しながらも努力している。コロサイの1章29節の口語訳です。苦闘しながらも努力していると言いましたね。また、有名な格言でありますけども、人事を尽くして天命を待つという言葉がありますね。人にできることは全てし尽くした上で祈りながら努力していますと、そこに神様の御力が働いてね、良い結果が与えられますよということです。また、天は自ら助くる者を助く。Heaven helps those who help themselves という言葉ですね。天は自ら助けるものを助ける。自助努力を怠らずに自分でできることをきちんとするものには天が味方しますよということですね。こうした格言も素晴らしいと思います。で第3のこと、それはですね、祈りと伝道の関係についてなんですけども、昔ね、ある指導者がですね、人の改心は精霊の働きによる。精霊なしには人は改心しないんだ。だから祈っていれば私たちはもう伝道しなくていいと言い出しまして、それで問題を起こしたことがあるんですね。しかしこれは間違いであります。私たちは祈りながら絶えず伝道努力をしなければいけないんです。祈ればですね、伝道がいらなくなるということは決してありません。確かに聖書はね、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書いてあります。しかし一方ではね、こう書いてありますね。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょうとも書いてあるわけですね。人はどうやって改心しますか？皆さんどうやって改心しました？人が改心するためには3つのものが必要なんです。第1のことは真理なんです。第2のことは真理を述べ伝える人なんです。で、第3のことは聖霊なんです。真理と、真理を述べ伝える人と聖霊が働いて、初めて人が改心します。例えばクリスチャンが未信者に真理、すなわち福音を述べ伝えます。するとその真理をですね、契機としてそこに聖霊が働かれるんです。ね、人の心を圧迫してその真理を受け入れるように未信者の心に迫ってくるわけです。私たちが祈るのはなぜかというと、この聖霊がね、豊かに注がれていくように祈るわけです。そしてまたその真理がですね、語られた真理がですね、その人のうちで開かれていくように祈るわけですね。ですから私たちは努力して未信者に神の真理を語らなければいけない。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとイエス様は、天に帰られるもう直前に私たちに御言葉を残されました。これはキリストの大宣教命令。命令なんです。私たちに対する命令なんです。これは必ずしなければいけないんです。ね。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。伝道というものは魂の収穫であることをどうぞ覚えてください。例えば農夫がね、お百姓さんが神様はたくさんの収穫を与えてくださいと祈ったとしましょう。そして彼が種をまかずに、手入れをしないで、そしてまた、畑に出ることもなかったら、じゃあ収穫与えられるでしょうか？与えられないでしょうね。私たちは祈るとともに、働かないといけないんです。伝道も同じなんです。祈りながら道として奮闘しながら伝道するときに、そこに改心者が起こされていく。で、魂の豊かな収穫が与えられていくということですね。私たちはこの祈りという手段を与えられているということは、なんと素晴らしいことでしょう。私は人生の中で何度か危機的な時がありました。でもね、その時に祈って、それを聞いてくださるお方がいるということがですね、どんなに素晴らしい慰めであり平安であったか知れません。何かの、宗教哲学とか言ってね、こう悟りとか、なんかこういろんな考え思想であるならばね、私たちのものの考えというだけだと限度があると思いますけども、私たちは弱くて限度があって、そしてどうしようもないような時もその祈りを聞いてくださる方がいらっしゃる。私という存在よりももっと確かなお方がいる、ね。私はもう本当にこの地上でですね、数十年しか生きてないようなものだけども、永遠に生きておられる実在のお方がいるんだということをね、そこに平安があるんですね。奴隷解放で有名なアメリカの偉大な大統領のアブラハム・リンカーンが祈りについてこう言いました。私はしばしばひざまずいて祈らざるを得なかった。それ以外にどうすることもできないことを確信させられたからである。私自身の知恵もまた周囲のすべての人の知恵もそのような事態に対処するには不十分だと思われたのである。祈るしかなかった。でも祈りを知っていてよかった。祈りというのは魂の呼吸、そして聞いてくださる方がいらっしゃる、親がいらっしゃる、そういう手段を皆さんも持っているんですね。最後にですね、聞かれた祈りと聞かれなかった祈りのお話をしましょう。新約聖書のマルコの福音書の10章を見ますとね、同じ章の中に 祈りが聞かれた人と聞かれなかった人の話がね、両方書いてあるんです。祈りが聞かれなかった人の話から見てみますけども、イエス様の十二弟子の中にヤコブとヨハネという人がいまして、彼らは兄弟でありますけども、ある日イエス様に言いました。先生、頼み事があるんですけど、と言ってね、近寄ってきました。何をしてほしいのですかとイエス様は言われますと、彼らは言いました。あなたが、天の御国の座にお着きになるときに、どうぞ一人を先生の右に、そして一人を先生の左に座らせてください。私をね、右大臣、あるいは左大臣にしてください。って言ってね、彼らは名誉を求めたわけです。栄誉ある座が与えられるように願いました。この願いは聞かれたでしょうか？イエス様は彼らにお答えになりました。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方はね、本当の願いをまだ知らないんですね、っていうことを言ってるんですよ。そして、言われました。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。ここでイエス様は願いの質が変革されることを願っておられるわけですね。結局イエス様は彼らに右大臣あるいは左大臣にするというお約束をお与えにならなかった。彼らの祈りは聞かれなかったわけですね。私たちも祈りが聞かれない、叶えられないという経験をすることがあるでしょ。でそういう場合に、こういうことをやっぱりチェックする必要があるということですね。ヤコブとヨハネはなぜ聞かれなかったのかというと、その祈りは自分の栄誉を求める祈りに、心に基づいていました。日々自分を捨てなさいというイエス様の言葉を聞いてたのに、それを忘れてしまって、いつしか自分の誉れ、教会の中で偉いものになるように、教会の中でみんなに、の上に立てるようにとかね、そういう心になってしまっていたわけですね。私たちも祈るときに、もし自分の栄誉を求める心に基づいて祈るならば、その祈りは聞かれないと考えた方がいいと思います。自分のこの誉れを求める心というのはね、非常に根強いんですね。ヤコブとヨハネのように、あからさまでないにしましても、私たちは時折ですね、祈っている時にそういう隠れた部分に気をつける必要があるんじゃないかと思います。香川豊彦先生という方がいますけども、神様の愛の実践、またキリストへの徹底した献身生活、貧民窟伝道をした人でありますけども、あるいはまた各種の社会授業をやりました。この農協というのがありますけどね、あの農協の基礎を作ったのも実は香川豊彦先生であります。それから世界巡回伝道いろいろやった人ですけども、アメリカに伝道に行きましたときに、祈りについて聞かれました。祈りの第一歩は何ですかと尋ねられましたときに、彼は自己放棄ですと答えました、ね。彼はですね、香川先生のそれは実感だったんですね。聞かれる祈りというのはですね、自己放棄をした祈りなんですね。キリストのうちに全てを、人生を投げ出してしまった祈りなんですね。その時に、本当の自分を見出すんですよと言いましたけども、そこに本当に神の技が働いていくんだということなんですね。例えば、私たちがある仕事をする、あるいは授業をしたいと願うとします。神様、私にその仕事をさせてくださいと祈りますね。その時に、自分にあるものをまずチェックしてほしい。神様の御心ならばと本当に願っているであろうか。また人から褒められるためではなくて、神様の素晴らしさが表されるためにそれを願っているだろうか。神様に役に立つために願っているであろうか。神様に喜ばれるために、それを願っているだろうかというふうにチェックしてほしいんですね。例えばね、ある家庭でですね、奥さんがクリスチャンであって、ご主人がクリスチャンでないとしましょうね。で、その時に奥さんはですね、クリスチャンになるように、ご主人のために祈りますね。でもね、キャメロン・トンプソンという人が言ってるんですけども、こう言ってるんですね。多くの主婦はですね、ご主人が改心したら一緒に教会行けるし、もっと楽しい生活が送れるであろうし、ということでね、家庭生活が今より楽しいものとなるように夫の改心を願ってる。でもこれはじゃあダメなんだって言ってですね、本当にね、その夫がですね、救われる、魂が救われることを願っているかどうかですね。そしてそのですね、夫が神を拒んでることによって神様の前に罪を犯し続けることがもはやないように、その 悲しみに基づいて夫の解釈を願っているだろうか。そういう心をチェックしてほしいということを言ってますね。聞かれない祈りというのは大抵いくつかの、原因があるものですけれども、多くの場合こうしたですね、心の奥底にあるね、ちょっと隠されたものに原因がある場合がありますね。で、それが取り去られますとね、即座に祈りが聞かれる場合がよくあるんですよ。以前こういう話を聞いたこと、証を聞いたことありますけども、彼は昔肺結核になったそうです。ね、その人は肺結核になりました。彼はですね、クリスチャンになりましたので、イエス様に癒してくださるように祈りました。でも祈っても祈ってもですね、目に見えた変化、現れなかったそうです。病状悪化の一途をたどっているように見えました。で、親族とか友人はね、もうダメだろうと思っていました。医者もすでにスタジオを投げていた。でもその時に彼はね、ある時、自分の心を探ったそうなんです。自分はね、これまでどういう祈りをしていただろうか、単に苦しみから逃れてもう一度以前のような生活に戻りたいという思いだけで祈っていたということに気づいたんですね。で、聖書を読んでいますと、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいという御言葉を読んだんですね。それを御言葉が目に入ってきました。そうだ、私はこれまでただ自分のために癒してほしいと願っていたけれども、神の栄光のことを考えたことがなかったと思った彼はひざまずいてそこで祈ったんです。神様、この病から癒してくださるならば、私の残りの生涯にわたってこの体を、この人生をすべてあなたのためにお捧げします。あなたのために用いてください。そういう祈りをしました。で、その時ね、彼の魂にこの病は癒されるという確信が与えられたそうなんです。そして死を癒してくださったことを感謝しますと祈ったそうです。で、その死以来彼の病状は次第に回復していきました。その間中、彼の心は神様のために働きたいという強い願いと神への感謝に満ちていました。で、1週間後には医者から治ったというね、言葉を受け取ったそうです。だからこの神の栄光を第一に願うということはですね、この祈りにおいて非常に重要なんです。自分の欲しいものを願う、それも OK なんです。神の栄光ということを言わないでね、自分の欲しいものを願う、それも OK。 でももっと進んだ道もあるんですよということを知ってほしいんですね。ある時、宗教改革者のマルチン・ルターの友人でありますミコニウスが、重い病気にかかったそうです。で、自分の死の時が近づいたことを感じましたミコニウスはルターに別れの手紙を書きました。私の命はもう、風船の灯火になっている。で、その時に手紙を受け取りましたルターはね、大変驚いて、また友人の死が近づいたことをどうしても信じられない様子でありました。そこでルターは次のような手紙を書いたそうです。神の御名により君に生きることを命じる。なんとなれば教会改革の授業にまだ君を必要としているからだ。主の恵みによって私は君の死の知らせを聞くことは決してないだろう。君は私より長く生きるのだ。だから私は祈っている。神の皆の崇められることのみを願うゆえに、私のこの願いが聞かれるように。で、ミコニウスはその手紙を受け取りましたけれども、彼はその時物も言えない状態にあったそうです。しかし彼はルターに励まされまして、神の栄光のために生きることを決心しました。すると彼の体は奇跡的にね、健康回復してきました。で、このミコニウスがルターからの手紙を受け取ったのは1540年のことでありました。で、ミコニウスはその時から6年にわたりまして生き延びて、で、宗教改革のために大いに用いられたそうです。しかもミコニウスは結局ルターより長く、2ヶ月長く生き延びました。君は私よりも長く生き延びるのだというルターの祈り通りになったわけです。さてですね、このマルコの福音書の10章にはですね、祈りが聞かれなかった人の話に続きまして、祈りが聞かれた人の話が記されています。エリコの町でバルテマイという名前の盲人の乞食がですね、イエスが来られたと聞きまして、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいとね、大声で叫び始めました。もうなりふり構わない姿に人々はバルテマイを黙らせようとしたんですけれど、 彼はもうね、口止めされればされるほど叫んだ。でイエス様はあの人を呼んできなさいと言われましてね、バルテマイが連れてこられた。イエス様は彼に私に何をしてほしいのかと言われているんですね。それともう一人は先生、目が見えるようになることですと答えています。福音書はその時にね、こう記しているわけです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになってイエスの行かれるところについて行った。つまり願いは叶えられたんですね。どうして叶えられましたか？第一に、先ほどのですね、ヤコブとヨハネの願いとは違って、このバルテマイの願いはですね、自分の栄誉を求める心に根付いたものではありませんでした。彼はね、恥も外聞も気にしないで、イエス様は私を憐れんでくださいと、イエス様からの恵みを求めた。で、恵みを与えてくださるお方であるっていうことをね、信仰告白しているんですね。第二のことは、彼の祈りは叶えられるまでは引き下がらないと言えるほどの熱意に満ちていました。バルテマイは盲人でありました。彼はイエス様が近くにおられることを聞いたんですけど、どこにおられるか知らなかった。ね、目が見えないからどこにいるかわかんないわけです。だからね、もう自分が大声を上げるしかないわけでしょ。そして、もうイエス様は自分に気づかないまま通り過ぎてしまうということを一番恐れたわけですね。で、全勢力を使って騒ぎ立てた。人々の静止も聞かず、で、もしこんなことをするならばイエス様の貴重な時間を奪うことになるなどとは考えなかったんですね。日本人って結構ね、遠慮深いからね、こんなにたくさん祈ったらイエス様の時間を奪ってしまうんじゃないか。イエス様お忙しい方だからね、イエス様に悪いんじゃないかとか、まあ大体考えてしまいますけど、そんなこと考えないです、バルテマイはね。私たちもこのバルテマイのね、遠慮のないところを、まあ、見習った方がいいですね。私たちは、祈りはですね、天の高きからご覧になっている神様、イエス様、また天使たちの目を止めさせるだけの真剣さと熱意を持っているだろうか、これをやっぱチェックした方がいいですね。自分がですね、天にいたらね、私の祈りはちゃんと注目される祈りであろうか、そこら辺を考えるとかね。だって地上にはたくさん人間がいるんですからね、そのたくさんの人間の中でですね、神様が注目してくださるような祈りをするだろうか、してるだろうか、そこら辺をチェックすることがね、この、だから、バルテマイの祈りっていうのは、そういう注目される祈りであったということですね。で、第三のことは、彼が自分の願いを明確に表明しているということが、この聞かれた祈りの秘訣であります。全盲の人がね、目が全く見えない人が、イエス様、憐れんでくださいと言ってきたんですからね、何を求めているか分かるでしょ。当たり前じゃないですか。ね、目が見えるようになりたいっていうのは分かるでしょうし、それに私たちの願いを、先から私たちの願いをご存知であるイエス様はね、私たちが言わなくたって、もう、以心伝心で分かるでしょうなんて私たち思うかもしれませんけども、イエス様はここであえて何をしてほしいんですかって聞かれてるんですよ。イエス様は必ず私たちに対しても何をしてほしいんですかって聞くんですよ。ね、私たちの願いを先から全部知っておられるんだけども、でも私たちがね、口に出すことを、イエス様は待っておられるんですね。自分の願いを口に出させて、はっきりと表明しないといけないんですね。私たちは神様私を祝福してくださいという漠然とした祈りを捧げてはいけないんですね。祝福してくださいというのは、それは当たり前ですけども、しかし、どんな祝福が欲しいのかをあなたは言わなければいけません。聖書の中には祝福に関する約束が300以上あると言われているんですよ。神様はどの祝福が欲しいのかと言われるんですね。明治24年の6月19日の夜のことでありますけれども、岡山の孤児院におきまして、石井十二という人がいました。この石井十二という人はね、孤児院を作った人ですけれども、孤児たちからお父ちゃんと呼ばれていましたね。最近映画作られた、ようですけども、そして園児たちはね、祈祷会を開いていました。彼らは特に、孤児院にラッパとオルガンが与えられるようにとみんなで祈ってたそうなんですね。で、その祈祷会の後に石井先生はね、園児たちに言いました。神様はいつも祈りを聞いてくださるお方です。今晩こうしてね、お頼みしたからには、来年の今頃までには、オルガンはもちろん与えられるし、ラッパも7つ、8つぐらいは与えてくださるでしょう。それに、蚊帳もね、2つ、3つぐらい与えてくださるに違いないと言いました。 ったら、園児の一人がね、なんぼお父ちゃんがそんなことを言うても、そういつもいつもうまい具合には行くものかと言いました。ね。しかしですね、その日より数日経った時に、丈夫な蚊帳が三つ孤児院に寄付されてきたそうですね。神様の不思議はなおも続きまして、脱破も一つ二つと寄付されてきてね、まもなく八つになったそうです。園児たちの起床も、食事も集まりもすべてラッパの号令で伝えられるようになりました。オルガンはいつ与えられたかというと、翌年の6月19日に与えられたんですね。シャープ宣教師のところからの検品として届いたそうで、祈祷会の日から数えてちょうど1年目。祈祷会6月19日だったんですからね。翌年の6月19日のオルガンが与えられたそうで、で、石井教授が来年の今頃までにと祈ったように、1年以内に全てが揃ったそうなんですね。祈りはこのように具体的である必要があります。なぜならばね、皆さんがね、具体的に祈らなかったら、それが叶えられた時に叶えられたこと分かんないでしょ。叶えられたことが分かるような祈りしてください。ね。盲人バルテマイの願いが叶えられた理由の第4は彼が信仰を持って祈ったからです。バルテマイが叫び続けたこと、また彼が呼ばれると喜び悼んできたこと、さらに自分の願いを明確に述べたことなどを見まして、彼はイエス様が私を癒してくださるお方であるという明確な信仰を持っていたことがわかりますね。だからイエス様はあなたの信仰があなたを救ったのですと、いうふうに言われましたね。このように聞かれる祈りには原則があります。聞かれない祈りにはそれなりの理由があります。私たちは聞かれる祈りが、をするために神様の御心にかなった祈りの原則を学んでいきたいと思います。私たちは天のお父様の子供として、神様に祈るんですね。祈りの原則を体得するならば私たちは人生に大きな喜び、信仰の醍醐味というものを体験していくことができます。それではお祈りしましょう。天の神様、皆を心より賛美いたします。一人一人に対してあなた様が素晴らしいご計画を持っておられることを感謝いたします。どうぞ私たちがこの人生の中であなた様がご計画されたものをすべて受け取ることができるようにしてください。私たちのつまらない罪の思い、また本当に自分のことしか考えない思いなどでそれを妨げてしまうことがないように、イエス様の御胸の中に私たちが人生を全部投げ出してしまって、そうしますときにあなた様が本当の自分を私たちに返してくださるという素晴らしい真理を体験していくことができますように。そして私たちの内側に働かれるイエス・キリストの力と働きが私たちの人生に身を鳴らしていくことができますように。そして主よ、あなた様が崇められてください。恥は我が物、栄光はあなた様のものであります。主よ、どうぞ私たちの人生を用いてくださいますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。